タイトルは2度目の宣教派遣というタイトルをつけました。で、ルカの福音書の10章によりますと、イエス様は弟子たちを再び宣教に派遣されました。で、2回目はですね、前の時は12弟子だけだったんですけども、今回は6倍、72人、16組で、この宣教に行ったわけであります。2人1組ですからね。で、どこへ行ったかというと、その宣教の派遣先はですね、まあ、これは前回と同じく、ガリラヤ湖の北部周辺の町々村々でありました。マタイの福音書にその地名が3つ出ております。コラジン、ベッサイダ、カペナウン。まあ、この3つは比較的ガリラヤ湖の北部では大きな町だったようであります。まあ、それ以外にもですね、小さな町や村があったと思いますけども、このコラジン、ベッサイダ、カペナウムというのは、ちょうど地図で見ますとですね、その位置関係が三角形のような形になっていて、ベッサイダとカペナウムとが底辺、そして、コラジンというのはその三角形の頂点のそういう位置に当たる、そんな形をしています。イエス様は弟子たちに語られました。もし人々があなた方を迎えない場合は、その迎えない人たちは災いですとおっしゃったんです。なぜなら、その日というのは、神様が裁きの日を定めておられる、その日を意味している。その日が来ると、この福音を聞いたのに受け入れなかった人たち、聞いたのに受け入れなかったそのガリラヤ北部の人たち、それと福音を一度も聞いたことのない人たち、その鶴の町とかシドン、これは地中海に面した町なんですね。鶴、そしてシドン、そしてずっとユダヤよりも南の死海の南端に昔あったというソドムとかゴモラとかいう、そういう町、こういう町は、この異邦人の町なんですけども、福音を一度も聞いたことのない異邦人の町、南のソドム、地中海に面したツロやシドンのような人々と、どちらが裁きに耐えやすかろうかとおっしゃったんです。裁きの日にはどちらが裁きに耐えやすいかとおっしゃったんです。耐えやすいということですから、まあ、これは何て言いますか、苦しみに耐えやすいということでもあるわけですけども、まあ、聖書を見ますとですね、この裁きというのはどういうことかと、神様の裁き、裁かれるということはどういうことかということはですね、まずは苦しみなんですけども、苦しむと一言で言ってしまうと、中身がもうなんか単調なものになってしまいますけども、その苦しむと言ってもいろいろあるわけなんです。どういう苦しみかというと、それはですね、悔いる、後悔するという、そういう苦しみだから、どちらが深く悔しがるかということなんです。マタイの福音書を見ますとですね、6回、ルカの福音書には1回、はがみをするという言葉が出てきます。はがみをする、これは悔しがる時の、表現を、はがみをして悔しがると言いますね。クッとこのね、悔しい時にはクッとこう歯をクッと食いるってね、そういうことをしますね。もう相当悔しい思いをしないとそこまではいきませんけども、相当悔しい思いをするときには、クッとはがみをしてですね、その悔しさに耐えようとするわけです。が、そのはがみをするという言葉が、今言ったようにマタイの福音書に6回も出てくるんです。全てイエス様が言われた言葉ですけどね、最初にこの出てくるのが8章の12節です。 この国の子たちは外の闇に追い出されて、そこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろうと、こう言われた。外の暗闇に追い出されて、そこで泣き叫んだりはがみをするだ、悔しがるだろうとおっしゃった。まあ、6回目はマタイ25章30節ですけども、外の暗いところにそのものを追い出せと、彼はそこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろうと。だから泣き叫んだりはがみをしたりするというのは、もう常套句としてイエス様がお使いになった言葉なんです。これは悔しがる、もう相当悔しがるということなんですね。はい、地獄の苦しみの一つはそれなんです。自分の愚かさ、あるいは自分の傲慢さということに気がついて、そして、自分に対して自分がつくつく情けなく思う。そして、ああ、自分という人間はなんと愚かしい、ね、ああ、自分はなんと高ぶっていたことであろうかというですね、その自分の愚かさと、高ぶりに気がついて悔しがるというね、それをもうたんまり味わうのが地獄の苦しみの一つなんです。福音を聞いたのに、それを、そんなの私にはいらないと、そんなの私には関係ないと言ってあっさりですね退けたという、そのことをですね、悔やむ時が来ると、それが神の裁きの時だとおっしゃったんです。まあ、今もですね、日本の刑務所、全国にあれ、高松にもあるし、いろんなところにあるんですけども、刑務所に入っている人の中にはですね、こんなところに入れられてって言って、初めて自分のしたことの愚かさ、自分の間違い、自分の高ぶりというものに気がついてですね、刑務所のその、獄中でですね、悔しい思いをしている方が何人もおられるんじゃないかなと思います。ね、子供を殺してしまった、腹立ち紛れに子供を殺した、腹立ち紛れに全く罪のない人を刺し殺したとか、腹立ち紛れに京都のあのアニメーションスタジオですね、ガソリン撒いて火をつけてですね、大勢の人をですね、そこで焼け死んだりね、煙で亡くなったりして、腹立ち紛れに、やったわけでしょう。腹立ち紛れに他人を巻き添えにした、そういう人が、まあ、刑務所に、まあ、いるわけですけれども、さあ彼らはどういう思いで毎日刑務所の中で過ごしているんでしょう。本当に、そしてですね、悔しい思いをして、自分に対してですね悔しい思いをしている人がいるとして、すればですね、まあ、それはそれで、そこで反省すればね、まだ救いのチャンスはあります、この地上では。そこで本当に反省すればですよ。ところが、そうしないで、何の反省もない、自分のしたことに対して何の反省も悔いもない、そういう、累犯者もたくさんおられる。それはもう救いようがない、自分の愚かさに気がついて、そして、そこで自分で自分を嘆くという、はがみをするというのは、そういうことですね。さあ、私たち、まあ、ちょっと話は変わりますけれども、トラクト配布を、まあ、青年会の人たちを中心にですね、やっておりますけれども、まあ、こう思うのはですね、この同じところに何回も何回もトラクトを配るよりはですね、今まで配ったことのないところにですね、配るという方がいいんじゃないのかなと私はこう思いますね。同じところに同じ人にですね、何回も何回もこの届ける、そして何の反応もないよりは、一回ももらったこともない人たちに配っていく。そういうふうにしたら、どうでしょう。そしてその配るトラクトの中身もですね、その文章もですね、ただこうキリスト教的な、いい香りがするような内容のもの、 あるいはキリスト教的な文化をこの紹介しているような内容のもの、まあ、それもそれいいんですけども、天理教ではね、匂いがけという言葉を使うそうです。匂いがけ、天理教の匂いをちょっと嗅いでいただくという、だからキリスト教もね、そんなトラクターもいろいろ何種類も発行されて、キリスト教のちょっとこう匂いをね、嗅いでいただくというような、まあ、それはそれでね、いいのかもしれませんけども、まあ、私としてはですね、そんなもう匂いがけ程度のもんじゃなくてね、まあ、はっきりと、イエス・キリストは何のために来られたのかということをね、はっきりと語っている、書かれている、そういう内容のトラクトをできたら配ってほしいなと思います。ダメ？もうトラクトも何十種類もある、いろいろ。ですからはっきりとキリストが何のために来られたのかということを語っている、そういうトラクトを配ってほしいと思います。刺激が強すぎるという人もいます。刺激が強かろうが弱かろうが、キリストが何のために来られたのか、それを知らせなかったらいかんです。ね、キリスト教文化を伝えるじゃない、キリストを伝えなければならないですね。アメン。はっきり福音を知らせるもの、それがいいと思います。人間に合わせていくのではなく、神様に合わせなければならないんです。アメン。神様に合わせるなら神様が働かれるんです。アメン。これを信じないといけないんです。ね、人に気に入れられよう、人によく思ってもらおう、それは人に合わせていくのは人間的なそれは考え方です。神様に合わせていくという、この視点に立っていかなければならないと思います。なぜならば、神様が働かれなければ救いはないんです。ああ、キリスト教ってなんか良さそうだな、穏やかな宗教だな、過激でないなと、そういうことで気に入ってですね、来てもらっていても、それだけの話なんです。救いにはつながらないんです。魂が救われるということは、それは神様の働きによらなければ、その霊魂の救いはないんです。アメン。だから神様に働いていただくためには、神様に合わせていく必要がある。ね、アメン。イエス・キリスト、あるいは神様と直接つながっていく人が与えられるように、求めていかなければならないと私はそう思いますね。イエス・キリストは福音を語りつつ、裁きのことも語られたわけです。まあ、ここでもそうなんです。先ほど言いました、コラジン、ベッサイダ、カフェナーム、この3つの大きな町の人たちは福音を聞いたにもかかわらず反応しなかった、悔い改めなかった、受け入れなかった。この人たちは災いだとおっしゃったんです。それは今お話したように、裁きの日が来たときに、彼らは、福音を聞かなかった人よりも、もっと悔しい思いをする、ということを語られたわけですね。で、旧約聖書を見ても、神様の裁きがあることがですね、書かれてあって、知ることができます。一番最初は創世記3章です。神様はアダムとエバ、この夫妻をエデンの園から追い出された、追放された。これ裁きの始まりです。それから6章7章いきますと、ノアの時代にですね、やっぱりその当時の人々は、この神様に背を向けた人たちなので、神様お怒りになって、大きな洪水をもって、その地域の人たちをですね、全部滅ぼされた。救われたのはノアと家族だけです。それから19章に行きますと、ソドムとゴモラ、この2つの町も天からの火で焼き滅ぼされました。そして出エジプト記に入ってみますと、7章から12章、頑なな心のエジプトのパロを、たちを神様がお怒りになってですね、10回も悔い改めのチャンスを与えたのに、それでも悔い改めなかった。だから、大きな災いでですね、この打たれました。それから民数記に行きますと、今度はイスラエルです。アラノで不平不満をですね、言い続けたこの人たち、この人たちがアラノで全部死んでしまいました。 そして荒野で新たに生まれた子供たちが大きくなってカナンの約束の地に入った。エジプトから出てきた人たちはみんなほとんどカレブとヨシア、モーセ以外は荒野で全部死んで約束の地カナンに入ることはできませんでした。なぜ？それは不平不満ばっかり言ってたからです。だから今の信者でも教会に来ていながら心の中で不平不満いっぱい持っている人、溜め込んでいる人おられると思います、ね。その人たちはいずれ、そうなります、はいはい、もう不平不満の限界が来た時にね、それがバーッと出てくる、はい、そして、呪いを宣言して出ていかれる、ね。ですから不平不満を溜め込んでいるとですね、いずれはそれがもうはち切れてですね、バーッと出てくるんですよ。アメン。すべてに感謝しって最初に歌いませんでした？すべてに感謝し、すべてに感謝している人はハレルヤ、滅ぼされることはありません。すべてに感謝している人っていうのは、じゃあ何の不満もないのかと。不満あるんです。不満があるし、嫌なことがあるけれども、それを見聞きするけれども、また自分もそれを体験するけれども、それでもその不平不満に陥らない。闇を光に変える信仰を持っているからです。不平不満をあっても不平不満を見ない。神様にいつも目を向けている。神様が変えてくださる。神様が万事を愛働いて益にしてくださると信じるからです。ところが神様を見る目がなくて、もう不平不満、この目で見る、この耳で聞いたままで生きている人は、もうどこ行っても不平不満、つきまとってくる。そして、それを口に出して、不平不満を口に出して、家の中でも誰かの不平不満を言い、教会の中でも誰かの不平不満を言い、どこ行っても不平不満が口から出てくる。だけどもイザヤ書の11章を見たら、イエス・キリストのことであり本当のクリスチャンのことが書いてある。11章、それは聖霊に満たされている人のことです。聖霊に満たされている人は自分の目で見たところによって裁きをなさない、耳で聞いたところによって裁きをなさないと書いてあるんです、ね。聖霊に満たされているからいつも聖霊に心を支配されているんです。ハレルヤ。それがイエス・キリストであり、また本当のクリスチャンです。聖霊に心を支配されていなければ、目で見たところに支配されるようになる、耳で聞いたところに支配されるようになる。そうすると不平不満にそれがすぐ直結するんです。アメン。聖霊に皆さんね、満たされ導かれていく神の子になりましょう。アメン。でこのですね、裁きについてずっとこう旧約聖書の話をしてきたんですけども、列王記の下、歴代史の下でもですね、裁きがありました。イスラエル北王国も南のユダ王国も神様への不従順を続けたために、ついに北はアッスリアによって、南はバビロニアによって、その軍勢に攻撃されて2つの王国は滅びてしまいました。神の民と言われていたイスラエルやユダの人たちも裁かれたんです。ですから神様の民を神は裁くことがないと思ったら大間違いです。神の民であろうがなかろうが、神様は神に対して、不従順であったり不信仰であったりすると神は 裁かれるお方です。でもこれらはいずれも旧約での裁きはいずれも地上における裁きです。 つまりそれはどういうことかというと、地上における裁きということは、その人たちが持っているもの、持っていたもの、それを失うという裁きなんです。所有物に関わる裁きなんです。それに対してイエス・キリストがおっしゃっている裁きは、そういう種類の裁きではないんです。持っていたものを失うという裁きじゃない。イエス様がおっしゃったのは、死後の裁きです。死んだ後の裁きです。その人自身の霊魂が直接裁かれるという、持ち物が裁かれるんじゃない。その人自身が裁かれるという裁き。それがイエス様のおっしゃる裁きです。なぜか。それは神様は人間にいつも言いますように、神の形である霊魂をお与えになった。私たちは目に見えませんけど、この中に、神の形である霊魂を持っているんです。皆さんの中にもあるわけです。その霊魂が、喜んだり、悩んだり、楽しんだり悲しんだりしているんです。霊魂が。そして、自分の人生どういうふうに生きていこうかと思ったり考えたり、あれにしようかこれにしようかね。その選択を考えたり、そういうことをしているのは皆さんのその霊魂です、はい、そして素晴らしい人と出会って喜ぶのもあなたの霊魂が喜んでいるんです。脳が喜んでいるんじゃないんです。霊魂、そして本当に素晴らしい人と別れなければならないというその辛さ悲しさを味わうのもまた霊魂。愛別陸というね、仏教の言葉では。だからこの霊魂というものはですね、神の形として与えられたものなんです。神様も喜んだり楽しんだり悲しんだり悩んだりされるんです。その神様と同じ性質の霊魂を人間が与えられた。ただその能力的な差がある、神様と人間とでは。質的な差じゃないんです。能力的な差が、で神様は何のために人間にそのようなご自分の形である霊魂を与えたのか。それは神様は人間と交わりを持ちたいためです。人間と交わりを持つことによって人間が神様から神様のものを、霊的なものをどんどんどんどん受け取っていくように、神様の持っておられる霊的な富、霊的な宝、霊的な素晴らしさを私たちがですね、どんどんどんどん受け取って、そして私たち自身の霊魂が、そのですね、こう豊かになっていく。私たちの霊魂が、神様のもので、豊かになっていく。ね、富むものになっていく。これをイエス様は命とおっしゃったんです。私が来たのは、命を与えるため。その命は何の命ですか？神様の持っておられる霊的命。その霊的命を私たちが受け取るためなんです。ハレルヤ。ね。その霊的な命を私たちが受け取ることによって、私たちは神様に感謝をするようになる。受け取るわけですから。感謝するようになるし、神様を褒めたたえるようになる。そして神様を喜ぶようになる。神様を褒めたたえて、神様がもう好きになって、神様を愛するようになっていくんです。ハレルヤ。そして神様を喜ばせたいと思うようになるんです。今度は神様を喜ばせたいと思うようになる。なぜならそれだけのものを自分を受け取るからです。そして神様に栄光を捧げ、誉れを捧げて神様を崇めるようになっていく。そういう関係、人間と神様の関係はそういう関係なんですよ、皆さん。そういう関係になるようにということで、神は人間にご自分の形である霊魂を与えたんです。だからこの霊魂は神様との交わりを通して神様のものを受け取っていかなければならない。アメン。 受け取って受け取って受け取っていくにつれて、神様を褒めたたえ、神様を好きになり愛するようになり、神様を喜ばせたいと思うようになり、神様のために生きていきたいと思うようになっていく。それが神様が受け取ることになる。神が受け、私たちを通して受け取られるものです。両方が与え合う、両方が受け取り合うという関係、一方通行じゃない。私たちは神様からしてもらうことばっかり考えて、神様にしてあげるという、これが希薄。そうじゃないです。豊かな命を得させるために私は来たとイエス様おっしゃいました。だから豊かに受け取っていく、いかなければならないですね。にもかかわらず、それなのに神様を全く無視し、神様に対して無関心のまま人生を送り、あるいは少しは関心を持ったとしても神様との交わりを持とうとしないクリスチャン、ね、神様との交わりを持とうとしない。教会には出席する、礼拝には出席するけども、説教が終わったらもうすぐ帰る。神様との交わりを持とうとしない。交わりはどこで交わるんですか。まあそこに座ってて聞いていても、交わることはできますけれども、それよりも神様の前に出て祈ることです。この方がはるかに神様との交わりができるんです。アメン、ね、神様の前に出て神様の前に祈っていくことです。それは神様と交わるために神様の前に祈っていくんです。神様はあなたとの交わりを求めておられるんですよ。結婚するのもその目的じゃないですか、ね、女性が男性と結婚する、それは男性が持って帰ってくる給料が目当てですか。給料さえ入れてくれたらもう旦那いてもいなくてもどっちでもいいわと、入れるものさえ入れてくれたらもういてもいない方がいいわと思いますか。そしたら本当のそれは結婚の意味が完成されていないんです。給料も持って帰ってもらわないといかんけども、それ以上にその人との交わりというものが大事なんですよ。皆さん、夫と妻の交わり、いてもいいんでもどっちでもいいわみたいな、それはもう全然、それは夫婦結婚生活としては、不完全です。そう思いません。でしょ、で交わりばっかりしてちっとも入れてくれんって、これまた別な意味で不完全で、それはダメです、ね、よーしゃべってくれるけどもちょっとも入れてくれんって、これはダメだから、そのやっぱり両方必要なものも与えるけども、やっぱりそれは物的なものを与えるとともに精神的なものも与えていかないといけない。神様が求めておられるのは私たちの心を求めておられる。だから私たちは神様の前に出て神様に自分の心を捧げていく、感謝を捧げていく。私はみちゃくんのお父さんにね、家庭集会行ってね、お話しするんだけども、もうしょっちゅう言ってることはね、神様に感謝しましょうということ。83歳かな、これでこんなにもう本当にね、83歳までね生かされているということを感謝しましょうね。今はお元気なんでね、その元気で私の話も聞いてくださる、耳もね、遠くないちゃんと聞いてくださる、そんなふうにしてね守られていることをね、これ神様感謝します。今日一日越して本当に過ごせたことを感謝します。とにかく神様にね感謝を捧げてくださいということを、よく言ってきました、神様に感謝をすることです。皆さん、アメン。感謝もせず崇めもしないと、 ローマ書1章21節に書いてある。感謝もせず崇めもしないと、これが罪なんだと。神様はそんなために私たちに神の形である霊魂を与えたんじゃないと。神様と交わることによって神様から受け取っていく、どんどんどんどん命を受け取っていく、霊的命を受け取っていく、そしてその結果私たちが神様に感謝を捧げ、賛美を捧げ、礼拝を捧げ、神様を喜ばせし、誉れを捧げ、栄光を捧げしていくという、こういう関係にならなかったら人間と神様の関係はね、その完成されたとは言えないです。完全な関係になってしまうんです、ね。ですからマタイの25章に前にも一度お話しましたけども、タラントの例えが出てくるんですね。マタイ25章3つの例えの最後の3つ目がタラントの例え。1タラントをもらった人はどうしたか。それを土の下に埋めて、少しも増やさなかった。だからご主人が帰ってきてですね、その人に主人は叱りました、ね、役立たずのこのものを外の暗いところに追い出せ、そこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろうと、ご主人は叱った。役立たずのこのもの、つまりそのタラントを1タラントをもらったのに、預かったのに全然何も増やさなかった。これはどういうことですか。後の人は2タラントもらったり5タラントもらったりしたんですけども、それぞれ増やした。私たちの魂、霊魂、ここに霊的な命を、神様からの霊的な命を受け取って、この霊魂が豊かな命になっていかないといけないということ。タラントを増やすということはそういうことです。神様が一番関心を持っておられるのはあなたの財産でもなければ、あなたの仕事の上での能力でもないんです。財産や仕事の上での能力を一番、注目するのは世の中の人。神様は注目するのはあなたの財産でもあなたの仕事の上での能力でもないんです。また人々にどれだけ人気があるかと、そういう人気度、そんなのも神様は何の関心もない。それはみんな人間が関心持っていること。神様が関心を持っておられるのは一つ、それは私たちの今言う神の形、霊魂がどういう状態になっているかということ、それを神様は一番関心を持たれるんです。これ一タラントの人みたいに土の中に隠しておいて増やさない、神様からの命を全く受け取らないでいるならば、この役立たずのこのものを外の暗闇に放り出せと言われるんです。アメン。それは裁きの日になされることなんですよ。だから私たちはですね、ただ毎日を生活や自分の人生をですね、無事に、つつがなく遅れていけばそれでいいと思っていたら大間違いです。生活や人生を無事に生きて生きればそれでいいと思っている人はたくさんおられるんですけども、その人たちは神様を知らない人たちの考え方です。私たちは神様が私たちに対してどういう計画、思いを持っておられるのかということを知らなければならないですね。そしてその神様に合わせた生き方をしていかなかったら、この人生は生活はできますよ。神様信じなくったって、神様信じなくったって生きてはいけますよ。生活もできます。そこそこ人生楽しむこともできます。 しかし死んだ後にやってくる裁きの時に耐えられないんです。神の裁きに耐えられないんです。アーメン。ですからイエス様は前もってですねおっしゃって、はい、後悔先に立たずという言葉がありました。後悔というのは後になってやってくる、まあ、それでは遅くさい。だから転ばぬ先の杖ということわざもある。転ばないように杖を持って、足の弱い人は杖を持って歩かないといけない。転ばない、いや足は大丈夫や言うてですね、だって手ひっくり返って転んでしまって骨折しても寝たきりになってしまうとかね。転ばぬ先の杖、だから杖は大事です。何が杖ですか。神の言葉が杖です。御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。神様の御言葉が私たちの杖代わり、光です。光なくして歩いたらとんでもない方向に行ってしまいます。だから江戸時代は提灯下げて歩いた。こんなカンテラみたいなの下げてね歩いてた人もいます。とにかく明かりがなかったら夜道はですね、江戸時代は真っ暗や、月夜の明かりしかない。川にはまってしまったり沼に落ちたりするかもわからない。だから明かりが必要。御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。神様の御言葉に照らされて、御言葉の光に照らされて皆さん歩んでいくならば、ハレルヤ、正しい道に導かれていくんですね。アメン。2番目はですね、マタイの11章25節27節、ルカの10章21節から24節、ガラリッとその内容は変わるんです。イエス様は聖霊によって喜びあふれて言われたとルカが言ってます。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者、賢い者に隠して幼子に表してくださいました。誠に御心にかなったことです。すべてのことは私に任されています。子を知る者は父のほかなく、父を知る者は子と、子が父を表そうとして選んだ者のほか誰もありませんとおっしゃったんです。ちょっと難しい言葉が出てきてますね。自分は賢い、ね、自分はバカじゃない、自分は賢いとそう思っている人、一人前以上だと思っている人、そういう人ほどこの福音を受け入れないわけです。逆に自分は神様のことも他のことも、ね、知らないことばかりだと。神様のことはとてもですね、私は難しくてわからないと、こう思っている人、私はもう自分で、自分を評価すると、私はとても人間的にも一人前ではないなと思うというぐらいですね、自分のことをですね、まあ、自己評価がですね、こう低い人、はい、私はもう他の人に比べて優れている、ね、と思っている人と、私はまあそうじゃないと思う人と、まあ2種類あるとすればですよ、どちらに、この救いのチャンスがあるかもう言わないと分かりますね。自己評価の低い人の方にチャンスがあるんです。心の貧しい人です。いわば自分の貧しさを知っている人、それは心の貧しい人って言うんです。そういう人は自分が知らないから聞こうとする、そして得たいと願う、聞こうとする、得たいと願う、だから与えられていくんです。私はもうそんなのいらない、何でも分かってる、と思う人は聞こうとしない、ないし人のことを聞こうとしない、 だから今持っている以上にはならないです。知りたい、得たいと思う人は、謙虚な心の人はどんどんどんどん与えられていくんです。高ぶっている人は神様からのものを受けることは難しいです。飛んでいるものは天国に入りにくいとイエスもおっしゃったのはそれです。で、謙虚な人はその謙虚な分だけ神様からのものを受け取っていくことができるんです。アメン。これ皆さん信じますか？私は信じます。そして、自分も本当にもっともっと受け取っていきたいなと思います。アメン。もっともっと受け取っていきたいなと思います、ね、残り少ない人生であってももっともっと受け取っていきたいなと思います。もう息引き取る間際まで受け取っていきたいです。アメン。ハレルヤ。エゼキエル書47章に川の水のことが書かれていますけれども、その川の水がですね、水かさがどんどんどんどん増えていくというんです。それはなぜ水かさが増えていくのか。それは地面が下に下がっていってるからです。地面が下に下がっていってるからこの水かさが増えるんです。水面と地面とがこういう関係であれば水かさはこれだけ。ところが水面、これが水面として、水面と地面とが、こう地面がどんどんどんどん下がっていくとこの水かさがそれだけ増えていくじゃないですか。水面は変わらないんです。水面が上がったり下がったりしない。水面は変わらない。でもこう地面が低くなっていけばいくほどこの水かさは深くなって、私たちの地面というのはこれは自分です。自分、自分の思い、自分の思いや感情、ね、地位上位と言いますけど、その知性、感情、意志で、まあ、自分というものは精神的に構成されているとすれば、それがですよ、下がっていく。神様の前に特に、神様の前に特に自分というものをですね、本当にへりくだらせていくことが必要です。皆さん、自分は知らない、持っていないということを知ることです。持っていないことを知ること、知らないことを知ること、そうすると謙遜に、謙虚になる。自分が謙虚になっていけばいくだけ聖霊が入ってきてくださるんです。神の霊が入ってくるんです。ハレルヤ。神の霊がどんどんどんどん私たちの中に入ってきてくださるようになっていくと、私たちがさらにさらに霊的に変えられていって、もっともっと神様を褒めたたえ喜ぶようになり、神様を愛するようになり、神様のために生きていきたいと思う思いが、もっと強くなっていくんです。ハレルヤ。それは全部聖霊様によってそういう思いが与えられるんです。アメン。こうを知る者は誰か、子を知る者は父以外ないとイエス様おっしゃった。子というのはイエス・キリストのことです。つまり神様によって知らされなければ、イエス・キリストがどういう人であるかということを、その深いところはわからないということです。まあクリスチャンの人はイエス・キリストを知っていると言いますけども、イエス・キリストのどういうところを知っているのか、どういうところを知らないのか。子を知る者は父以外にないとおっしゃった。父から知らされて初めて子であるイエス・キリストという方を知るようになっていくんです。深く知り、理解するようになっていくんです。アメン。また、同時にこうおっしゃいました。神を知る者は神の子、 以外に知ることはできないとおっしゃった。こう知るものは神以外ないと。神を知るものはこう以外ないと。そしてもう一つ付け加えて言われた。父を知るものは子と、子が父を知らせようとして選んだものだけだとおっしゃった。で、私たちに関心なのはその最後の言葉です。父を知らせようとして子が選んだもの、そのものは父を知ることができるようになるということです。私たちはそれに該当しないといけない。アメン。答えは何ですか？聖霊です。聖霊が答えです。それはヨハネの福音書14章から16章にかけて読んでいくと、そのことが答えが分かるんです。神は復活して昇天したイエス・キリストに聖霊を与えたんです。神がイエス様に聖霊を与えたのは、イエス様が復活して昇天していって神のもとに登っていった時に聖霊を与えた。その聖霊をイエス様は受け取って、それをペンテコステの日に祈り求めて、聖霊を求めている人たちにその聖霊がざーっと注がれた。じゃあその聖霊は弟子たちの中に入っていって、そこで宿って、聖霊は何をされるんですか？じゃあヨハネの14章から16章、まあ、後でまた帰ってから読んでみてください。聖霊は私について証しをするという書いてある。つまり聖霊はイエス・キリストがどういう方であるかということを聖霊が教えてくださるんです。そしてまた聖霊は真理の御霊と呼ばれていて、ね、あらゆる真理にあなた方を導いてくれると書いてある。そのあらゆる真理の中に神様とはどういう方かということも含まれるんです。また教会とはどういうものであるかということも、その聖霊によって教えられる。信仰とはどういうものか、もうすべて私たちのその神様に関わる、あるいは教会に関わる、信仰に関わることはすべて聖霊によって一つ一つ教えられ、この理解が深められていくようになっているんです。これが真理の御霊。また私があなた方に話しておいたことを思い起こさせるとも言われます。だから私たちは聖書をよく普段から読んだり聞いたり見たりしておかないといけないんです。読んでるときは分からなくてもいいんです。聞いてるときにはあんまり理解できなくてもいいんです。今皆さんこうして毎週メッセージ聞きに来てくださっていることは感謝します。聞いてすぐに分かっている人もいるけれども、聞いてすぐ分からない人もたくさんおられる。けれども分からなくてもこうして聞いていると、何かそれがですね、当聞いたうちの2つぐらいはどっかでこう残っている、記憶の中に、あるいは心の中に。それがあなたのその記憶の蓄えになっている。聖霊があなたに臨んで働かれるときに、その記憶の中からポッとその一つをあなたに示してくださる。そうすると、ああ聞いたときにはよく分からなかったけども、あ、そうか、そういうことなんだという、そこで初めてポッと火がつくんです。分かるようになる。分かったときにそれがあなたの霊の命になるんです。そうしてあなたがこの聖書で語られている神様からのメッセージ一つ一つ分かるたびに、あなたの中に光がポッとつくんです。光であり命だから、あなたの霊魂は光と命で、霊魂がこう豊かになっていく。ハレルヤ、アメン。それがクリスチャンの本当の喜びなんです。物が増えたから言っている喜ぶのはまだまだそれは未信者と一緒です。 職場の地位が上がったからと喜ぶのは世の中の人です。クリスチャンの喜びはそうじゃないです。クリスチャンの喜びはこの神の形である霊魂が神様の命によってどれだけ豊かにせられるかという、最後に残るのは何ですか？霊魂だけですよ、家も車も家族も仕事も人間関係も全部置いていかないといけないですよ。最後に残るのはあなたが病院で死のうが家で死のうが、ね、身動きもならない状態で死んでいくわけでしょ。何にも持っていけません。そしてその体からもあなたは離れるようになるんです。自分の体から抜けていくような霊魂だけが残るんです。それがあなた自身なんです。だからそのあなた自身が神の命で満たされてなければならないんです。アメン、ハレルヤ。時間がもう来てしまいましたんでね、ここで終わりますけども、聖霊によって今言うように神を知りイエス・キリストを知っていくようになっていくんです。そして聖霊は今言ったように神様のあらゆる約束を私たちに教えてくださり、私たちを霊的な命で満たしていってくださるんです。アーメン。聖霊を受けるということは神様がアブラハムに約束された祝福を受けるということなんです。だから聖霊を受けなければならない、受けるために求めなければならない。あれは熱心にですね、求めていただきたいですね。罪が許されるということも、これも福音の一部ですけども、罪の許しだけで満足してはならないです。許しを受けたら今度は聖霊を受けるように求めていくことです。アレルヤ、ね、そして聖霊を受けた人もですね、ああ僕は私は聖霊を受けたって言ってそこで満足して止まっていてはなりません。聖霊はあなたの中に入られますけども、あなたがその後聖霊と共に歩んで、聖霊があなたの中でさらに成長していかれるようにならなければならないです。くるぶしぐらいの水ではダメです。それが膝までないといけないです。膝の人は腰まで水は聖霊を表しています。エゼキエル書47章、腰ぐらいまで聖霊が自分の中にですね、腰ぐらいまでないといけないです。なぜかというと、くるぶしぐらいだったら、聖霊受けたと言ってもくるぶしぐらいだったらもう自分がどんどんどんどん川の中も行きたい放題に走り回る。小さい子供はそうでしょ、川の中走り回っとるじゃないですか。で膝ぐらいまででもまだまだ自分で歩けるんです。行きたいところへ自分で歩ける。腰ぐらいまでなるとちょっとそうはなかなか行かなくなる。自分で自由に歩きにくくなる。この辺まで来たらもう歩けないです。聖霊に満たされる、聖霊を受けたといってもくるぶしや膝この膝ぐらいで満足してはならないです。さらに聖霊に自分が支配されるようになっていかなかったらか。アーメン。でそのためには神様の前に、ね、私は持っていると言うんじゃなくて、神様、ね、持っているけれどもまだまだ十分ではありません、神様もっと与えてください、このような謙虚な心で神様の前に絶えず求めていくことです。皆さん、ハレルヤ。絶えず求めていく、祈っていく、そして自分というものをこのなんていうか、自分が走り回ったり動き回ったり、自分が前に出ていくんじゃなくて、自分はいつも引っ込めないというか、自分が出ている間は聖霊が引っ込まれる、自分がへっこんだら聖霊が前に出てきてください。ですから私たちと聖霊と相反する性質なんです。だけど自分に死んでいく、そしたら聖霊様が生かしてくださる。 自分が生きてたら聖霊様働かれない。私たちが十字架にかかって死ぬときに神が私たちを生き返らせてくださる、聖霊によって。だから、神様の前に本当に絶えず、自分を差し出していくようにしていきましょう。アメン。お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日もイエス様の御言葉通して、それを私たちに、適応し応用して語らせていただきました。神様、あなたは私たちのために罪の許しを与えだけでなく聖霊をもお与えくださる方であることを誠にありがとうございます。聖霊によって私たちの魂を生き返らせてくださり、聖霊によって私たちに御言葉を知らしめくださり、正しい道に導いてくださることを感謝いたします。どうぞ神様、あなたの信じているすべてのクリスチャンたちがあなたの前に本当に自分を低くして聖霊様を求めていく、そのように祈らせてくださるように主を導いてください。アブラハムが受けた約束の祝福は聖霊でありました。その聖霊が今私たちに注がれる時になっていますが、求めなければこれは与えられることはありません。どうぞ他のものに関心を持つことよりも聖霊に関心を向けて集中して祈る、求めさせてください。これだけが私たちの魂を救いに導き、私たちの魂を豊かにし、神様を喜ばせるものに作り変えてくださる唯一のものですから、聖霊様をどうぞ求めさせてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。